今日はですね、聖書から見た自然の不自然という、お話をしたいなと思います。人は空を自由に飛ぶ鳥を見てですね、翼をくださいとかね、空が飛べるならとか歌うわけです。もし童話の中のね、飛べない動物、例えば、猿とか狐とか、狼とかいろいろ童話に出てきますけども、そういう動物たちに空を飛んでみたいかと聞いたら、別にね、僕は木登りできるからとか、私は泳げるからということで、取り立てて自分の持ってない能力を羨むなんてことはないでしょうね。童話のお話の中であればですね、もしかしたらその夢を語るかも分かりませんが、実際の動物たちにインタビューできるとしたら、自分の持っていない能力を望む動物、生き物というのはいないでしょうね。うちも猫一匹飼ってるんですけども、猫の一日の暮らしを見ていたら、本当に気ままなもんです、ね、寝て食って寝て、それでまた散歩して、ね、それでまた休んで、ワクセク働いてる人間を朝笑うかのようにですね、のんびりやってるわけですね。煩わしい、隣の近所にいるいろんな野良猫とかに悩まされることは多少あるかもわかりませんけども、人間みたいに煩わしい、そういう人間関係に、ね、悩むこともなくですね、のんびりやってるわけです。でそういう、猫の視点から、我が輩は猫であるみたいなことで人間社会をこう揶揄するような小説が生まれたりするんでしょうけども、童話の中にはイソップ童話でしたかね、確かに亀が鳥が加えてるこの棒を加えてですね、で空を飛んだ嬉しいって言った拍子に落ちてしまうというような話があったように思うんですけども、本当の亀がですね、空飛びたいなと思うかというと、これはもう絶対言わないでしょうね。で動物というのは自分のプログラムに対して忠実なだけなんです。自分が神様に作られたように生きてるだけなんですね。だから幸せだし、ないのね。で人間だけが神様がプログラムされたようには生きてない。だからそこに葛藤、ジレンマが起こる、問題が起こってくるんだと思うんですね。で生き物がどんな選択、人間がの動物がどんな選択をしたとしても、それは取り立てて善でも悪でもないですね。ところが人間のプログラムというのは、アダムが契約違反したことによってその一部が壊れてしまっている。これは聖書では罪というふうに言ってるんですよね。罪というと何かこうおどろおどろしい感覚があるんですけども、聖書が言っている罪というのはそういうことなんですよね。で人間が犯した罪、契約違反というのは自然界全体にも影響を及ぼしました。自然界全体の秩序が一部壊れてしまったんですね。いわば自然を不自然な形に変えてしまったというわけです。初めに神様が創造された世界は非常に良かったと書いてあります。非常に良かったと書いてある。そのですね、その非常に良かった状態を本当の自然というふうに呼ぶならば、今私たちが見ているこの自然の世界というのは不自然なんですね。不自然なんです。アダムの契約違反による罪の影響を受けた呪われた世界というのは不自然な自然というふうに表現するべきだと私は主張します。人間は善悪を知りました。そして神から離れてしまいました。善を善、悪を悪と知りながら善から悪へと流れていく傾向を持ってしまったわけです。で、今日はもう善悪の問題にはそんなに深入りしませんけれども、悪いことというのは誰でも分かるわけです。そして悪いことに進んで向かっていくかというと、 意外にそうでもないんですね。善を選びたいなと思いながらも悪へ導かれていく。で、自分が得たい幸福感というのは人それぞれですけれども、その幸福であるという状態というのは決して悪ではないんですね。善なんです。その善を得るために手続きを間違うことが悪なんですよね。だからあるイデオロギー、ある種の宗教観が言うように、善と悪というのは対立する同じ強さの概念ではなくて、悪というのは間違った手続きで善を得ることであったり、違った筋道で善を求めることなんですね。これはいわば、まあ、一部壊れた善というか腐った善、これが悪なんですよね。だからサタンは神の被造物でありながら落ちた天使、堕天使という言い方をするわけです。ですから良い神様と悪い神様がいて葛藤しているというような、そういうヒンズー世界の神々概念みたいなものとはちょっと違うわけですね。聖書が言っていることというのは、悪というのは腐った善であるという言い方をがするのがふさわしいと思いますね。で、聖書を除くあらゆる哲学とか思想や宗教の自然観では、この罪の結果であるさまざまな災いや病気、そして死ぬことさえも自然の摂理として受け入れるものが多いですね。ですから死ぬこともあらゆる災いもですね、これは神様の御心や導きというよりはですね、不自然な自然の一部なんですね。つまり神様が積極的にプログラムされたのではないという意味です。土地はアダムの契約違反によって呪われてしまいました。そうでなければ人類はもっと容易に作物を収穫することができたはずなんです。で、土地はあなたの上に呪われてしまったと御言葉は言っています。それゆえあなたは額に汗をして働かなければならない。もちろんそれ以前のエデンでのその管理も当然こう労働の喜びはあったでしょうし、汗もかいたかもわかりませんけども、その額に汗をしてというのは単なる発汗の意味ではなくて、ものすごい理不尽な苦労とかいうような意味ですね。ある種労働が刑罰の意味合いを持つようになりました。働くことの喜びというのは当然今でもあります。単純に体を動かしたり何かを生産したりするのは嬉しいことです。しかしそこに何かしら刑罰の意味合いを持つようになったのは、この土地が呪われてしまったからです。土地はあなたの罪のように茨とアザミを生えさせるというふうに書いています。ですからあらゆるその栽培種の人間にとって豊かな収穫をもたらす、実りをもたらすものではない雑草や害虫の類というのは人間の罪の結果発生してきたものだというわけです。聖書は植物図鑑ではありませんので、茨とアザミの他にないんかいというようなツッコミをしても意味ないです。それに総称されるようないろんな人間が望む好ましい収穫をもたらすような農作物以外の勝手に生えてくる邪魔になるようなものというのは、これは罪の結果起こってきたものですね。もう今もこの時期もほっといたら雑草だらけになります。ものすごい勢いですね。巻いてもないのに何本でも生えてくる。これはもう土地が呪われてるんですね。実はね、こういうことはエデンの園ではなかったんです。あなたを欲しいままにどれでも取って食べてよいという時には違った植物界の秩序があったはずなんですよ。これはね、どんなものだったのかというのは厳密に説明することはできません。私たちは呪われたこの生物界、植物界、動物界のいろんな秩序を見て、そこからいろんなルールを学んでいるだけのことですから、それ以上のもの、それ以外のものというのは実は分かってないんです。今私たちが解読しているゲノムもいろんな分子生物学の知識もですね、これは呪われた世界の中の、呪われて一部プログラムが壊れた秩序を解明しているだけであって、エデンの園がどんな状態であったのかというのは実は分かってないんですね。 とえそんな罪の影響を受けた不自然なものであったとしても、土地はなお多くの恵みをもたらして、その中には十字架と復活の美しいモデルがあります。僕はこのことに気づいた時に本当にすごいなと思いました。創世記を読んでると、その最初のページからもうこう書いてあるんですね。ちょっと見てみましょうか。創世記の一章ですけども、一章の11節、神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられると、そのようになった。それで地は植物おのおのその種類に従って、種を生じる草おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。この11節12節の植物に関する記述を見ると、必要に種種って書いてあるでしょ。その中に種を結ぶっていう、実というのはそれを動物や鳥が食べてですね、その食べた鳥が糞に出したり動物が糞に出したりして、あちこちに散らしてくれるためのおとりっていうか、そういうものなんですよね。だから実よりも種が大事なんですよ。種がで、種は地に落ちてまるで葬られるようにしてそこから芽生えます。これまさに十字架と復活なんですね。そしてそれは、種は何ですか？イエス様の御言葉ですね。種まきの例えがあります。ですごいことだなって私は思うんですね。もう植物の恩恵を得ない生き物なんていませんから、もう全てそれは十字架と復活の中から、種は御言葉なんですよ、これね。神の言葉によって私たちは生きるんだということが、もう創世記のもう作られた植物が作られた段階でここに一つのモデルがあるわけです。そして前回も見ましたけども、太陽と月っていうのはその神様と教会を表す光るものとして作られている。もうありとあらゆるもの、自然界のありとあらゆるものが十字架と復活のもうモデルなわけですね。たとえそんな美しいモデルをたくさん抱いているこの自然界であったとしても、私たちがこの自然に感動して、素晴らしい大自然、私たちの母なる大地、命の海なんてことを言ったとしても、それは実は随分本来の状態、本来あるべき状態からは素晴らしさが損なわれた壊れた自然なんですね。壊れた自然、不自然な自然なんだって。そのことをちょっと今日は強調しておきたいと思うんです。四季の変化の美しい自然豊かな日本は、世界にも類を見ないぐらい美しい国なんじゃないかなと思いますね。ですから、そんな自然のちょっとした移ろいにも心を動かすような繊細で情緒的な国民性を持っています。桜が散るのを見ては涙を流し、枯葉が散るのを見ては感傷的になりというですね、そこで歌が生まれてきたりするわけですけれども、そんな桜が散る様子や枯葉が舞い落ちる様子を自分の命や人生の終わりと重ね合わせたりするのも、また日本人の独特な感性かも分かりませんけども、そういうものは一般的な感覚としてとても自然なこととして受け入れられてるんですけども、私はこれは不自然だっていうふうに言ってるんです。で、また豪雨とか地震とか津波とか、こういったその天災ですね、こういうことが自然災害が発生した場合でも、日本人意外に諦めよくですね、もう誰に対して怒り散らすということもなく、結構黙って忍んで受け入れるんですね。 でもこうした自然災害もまたですね、最初の神様の創造のプログラムにはなかったはずなんです。エデンの園には台風来なかったんです。津波もなかったんです。ノアの洪水の前まではそんなね、雨なんて一滴も降らなかったわけですから、地上を水蒸気がずっと覆ってたんですね。ですからこうした天変地異というのは天地創造の際のプログラムにはなかった不自然災害ですね。実はね、罪の影響を受けて自然のサイクルは狂ってしまった。しかし憐れみ豊かな神は人間の罪の影響を受けて狂ってしまった、一部壊れてしまったそのプログラム、その狂いもですね、恵みによって微調整してくださっていると思います。ですから自然というのは多くの恵みももたらすけれども、時に恐ろしいものだというような一般の認識に収まっているわけです。ですから人間はどうなるかというと、どう思うかというと、自然の恩恵に感謝しつつですね、そういう天変地異や天災を恐れてですね、海の神さんやとか山の神さんやとか水の神さんやとか火の神さんやとか風の神さんやとかって拝むわけですよ。作られたものにしめ縄をしたりですね、木や石や、ね、金属で像を作って形取ってですね、それを拝むわけです。どこにもない形ではなくて、人の肩を取ったり生き物、蛇や鳥やそういった牛やね、動物の非動物の作られたものの形をそういうものに作って拝むんです。これは偶像礼拝ですよね。いろいろお話ししましたけども、そういった、聖書的な知識が仮になかったとしてもね、自然界における人間という生き物と他の生物というものを相対的にこう比べてみたらですね、人間というのは非常に大きくはみ出した特異な存在であることに気づくんではないでしょうか。で、その発見には私は大した知恵はいらないと思うんですけど、皆さんはそう思われませんか。人間というのは自然の摂理からちょっとはみ出た不自然な存在なんじゃないでしょうか。自然界を見渡して服着てるのは人間だけなんですね。長靴を履いた猫とかありますけど、長靴履いてる猫ほんまに見たことありません。たまたま足はまってもった猫がいるかもわかりませんけど、抜けへんとか言って、ね、無理やり服着されてる犬とか見ることありますけども、あれは人間が着てたんだなんでって、自ら好んで服着てる犬はいないですね。人間だけが服着てます。このまた創世記読んでてガテン行ったんです。イチジクの、ね、歯を綴り合わせて、そこから人間の着衣が始まった。これは着飾るためでなくて隠すためであった。これはファッションの出発点なんですね。人間だけが不必要に仲間を殺します。人間だけが子供まで、自分の子供まで虐待して殺します。人間だけが中絶します。人間だけが自分で自分の命を放棄します。生物のプログラムの中に自分で生きたくないというプログラムはないです。時には家族を巻き添えにして一家心中さえするんです。ライオンがですね、ライオンの一家がこの辺のサバンナちょっと草枯れてきたし、もうこの干ばつ続きでもう食えそうないから、みんな舌噛み切って死のうかという話は聞いたことないですね。人間だけが火や道具を使い、文字を読み書きし、歴史を伝達し、貨幣を用います。そして先ほど言ったように、人間だけが 仏や神々を刻んで拝むんですね。こうしてこう数え上げるだけでもですね、人間というのはこの自然界の他の生き物とはちょっと違う変わった存在だということを確認することができるんではないでしょうか。人類の営みというのは象やキリンやクジラやネコとは大いに異なっています。遺伝子的にはほとんど差異がないと言われているゴリラやチンパンジーとも全然違っていると思います。でも自然界を見渡せばですね、進化論という仮説をちょっと信じたくなるような要素も結構あるわけですね。ほんまに動物園行って、チンパンジーとかオランウータンのコーナー行ったらですね、親戚のおじさんによう似てるなとか、近所のおばちゃんによう似てるなというようなのがちょっと混じってたりしますよね。で、神様は僕はですね、あえてそういう紛らわしいトラップっていうか、そういうものを仕掛けておられるんだと思うんですね。そういう時々ゴリラみたいなおばさんやチンパンジーみたいな子供を見かけたとしてもですね、彼らもまた私は神様の形に作られているのだというふうに信じています。まあそんな不自然の極みである人間が二言目には自然自然と言いませんか。自然自然、前もね、あの日本画家とちょっと話してたんですけども、自然が私の先生ですという言い方されるね、自然が私の先生です。そういう合気道や太極拳とかの武術をする方ですね、この自然体、自然な農業する方も自然食が自然農が自然自然のオンパレードですね。二言目には自然自然というんですね。それは別に悪いことじゃありませんけども、二言目には自然自然というのにその不自然さに気づかない、二言目には自然自然というのにその自然の作り主を排除している。空の鳥や野の花を見なさいとイエス様もおっしゃいましたけども、そのメッセージは極めてシンプルですけれども、ものすごいインパクトがありませんか。空の鳥を見なさい、誰も養ってないのにですね、今日も楽しそうに歌ってるわけです。誰も飛ぶことを教えないのに彼らは風に乗って空を飛ぶわけです。野の花は誰に見せようと思ってるわけじゃないのに綺麗に今日も咲いてるわけです。自分が咲く時を知っている、神が装っているんだと聖書は言うわけです。神が養っているんだと聖書は言うわけです。子供にも分かるような単純なメッセージですけれども、イエス様のメッセージの裏側にあるのはこういうことですね。罪の影響下にあったとしても、空の鳥は日々神が養い、野の花は神が装っておられると。それなのに人間はなぜ父である神を忘れ、自らの存在を軽く見なして、その自分の尊厳をね、人としての自分の尊厳を傷つけているんですかという問いかけですね。栄華を極めたソロモンでさえ、あの野の花の一つほどには着飾ってはいなかったとイエスはおっしゃったんです。あなた方は鳥よりもいくらかは立派なものではないですかとおっしゃったんです。そうじゃないでしょうか。だとするならば、神はあなたを養う、神はあなたを装うというのがイエスのメッセージですね。預言者イザヤはその宣教の冒頭でこう言っていますね、イザヤ書の一章ですけれども、一章の二節、 天を聞け地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。コーラは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場を今日知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。これは直接はイスラエルのために言われている言葉ですけれども、子供はね、親である私がこうやって育ててきたんだ、だけど逆らった。牛であっても飼い主を、ロバであっても会話を今日知ってるだろう。どうしてあなた方は愛情を持って育てた親である私を忘れてしまうのかっていう嘆きですね。家畜でさえ飼い主を知ってるのに、子供であるあなた方が、愛情を持ってずっと育まれてきたあなた方が、どうして親である私を忘れるのか、また忘れたままでいられるのかという嘆きのメッセージですね。私たちはそれほど神様を忘れてしまう。そしてこの壊れた自然のプログラムの中に身を置いたまま、その壊れたプログラムの中で迷い立ちすくんでしまうものなんですね。少し話題が変わりますけども、以前にブログに書いた猿の話をちょっとしたいと思うんですけども、これは京都大学などの国際研究グループはですね、西アフリカのギニアという国で野生のチンパンジー数十頭の群れを30年間以上にわたって観察しているそうです。でこの群れではこれまでに3頭の幼いチンパンジーが死んだことが、ね、確認されているんですけども、母親は2歳半の子供のチンパンジーの死骸をですね、ミイラの状態になるまでなんと27日間以上も背負って運び続けて、でそのもちろん子供は死んでますから、ハエがやってきたりいろんな虫がこう来るんですけども、それを追い払ってですね、なおかつそれを毛づくろいしていた、亡くなった子供の毛づくろいをしていたということが確認されている。また同じ母親のチンパンジーは1歳の子供が死んだ際はその死骸を68日間も2月以上ですね、肌身離さず運び続けていたそうです。同じ群れの別の母親も2歳半の子供が死んだ時には19日間同じ行動をとっていたという記録があるそうなんですね。でこのギニアという国の野生チンパンジーの群れでは、同じようなことがたくさん見られたというんですね。幼い子供が死んだ時にはそういった、行動の傾向が見られるという報告がなされています。でそうした報告を受けた京都大学の霊長類研究所はですね、これは人が死を悼み弔うようになった起源が読み取れるのではないかと言ってるんですね。またこれは非常に稀で、しかも死を特別に扱うような行動だというふうにコメントしたというんですね。で私はまあこれを聞いて不謹慎かもしれないですけど、正直ちょっと笑ってしまったんですね。これは猿が人間のような感情を持って行動したのではなくて、人間がこうしたことに、おお人間と一緒やんと思う、その弔い感覚というか、それが実は猿レベルだということの証じゃないかと思ったんですね。逆のことを思いました。その程度のことやったら猿でも思うんですよ。自分の愛着のある子供に対してそれが死んでしまった、動かなくなったという事実が受け入れられないという猿に感情や情緒があるとしたら、そういったものと慣れてしまうまで、68日ということは69日目から忘れてしまうでしょ、19日ということは20日目から忘れてしまうわけです。で自分の気持ちに折り合いがつくまでの期間、それを引きずって毛づくろいしたりしてるっていうのは、人間が46日お前したりするのとエロ変わらんでしょ、エロ変わらんでしょ。日本中の教会にはですね、 なんか牧師さんの言うてること変や思うけども、教会から離れたらお葬式どないしてもらうのかちょっと心配し、とりあえずおっとこかっていうようなおじいちゃんおばあちゃん結構いっぱいいますよ。猿レベルですよね。失礼かもしれないけど、そういう人たちの宗教感覚はお猿のレベルです。猿はその本能のプログラムの中で今報告があったような失った子供への愛着を示すかもしれませんけれども、自分の生き方に迷ったりアイデンティティを探し求めて旅をすることっていうのはないですね。そんな自分探しの旅にジャングルを出た猿の話は聞いたことないですね。これは別の、村里へボランティアに行った猿とか聞いたことないですね。これはね、人間の場合は自分探しの旅をするわけですけどね。私はどうして生まれてきたんだろう、自分は、ね、何のために生きているんだろうとこう思うわけです。これは多少人間っぽいですよね。多少人間っぽいです。神様の眼差しを忘れ去った人間というのは人の眼差しの承認を求めてさまようことになるんです。ですから人からあなたは立派だねと褒めてもらったり、あなたがいてくれて嬉しいというような承認をもらったり、あるいは人が認めてくれるような肩書きや地位を得たらそれで満足するわけです。人間が犯した罪の影響というのは自然界全体にも何世代にもわたって、何十世代、何百世代、何千世代にもわたって影響を及ぼすことになったわけですけれども、それは個人の努力で取り返しがつくような簡単なものじゃないと聖書は伝えています。そんなこと言われたってと当然思いますよね。でこれは以前このひねくれ者のための聖書講座の中で罪について何回かに分けて語った時も詳しく話してますけれども、これは私たちの個々の罪、全人類の罪の総計がどうのこうの、私が行ったあの悪いこと、この失敗というようなものをみんな足して蓄積したものではなくて、たった一つアダムが取って食べてはならないといった善悪の知識の実を食べたことに起因してるんですよ。僕らが犯す様々な罪というのは実はその結果、自然な流れの中で起こってきただけのことであって、ある意味全然責任ないですね。これ犬が犬に作られたからワンと鳴いて、猫がニャーと作られたからニャーと鳴いて、鳥は空を飛ぶように作られてるから空を飛んで、魚は海の中泳ぐように作られてるから海の中泳ぐようにですね、人間が生まれてきて自分勝手なことを言い、自分勝手なことをやりですよ、自分かわいそうなために嘘をつきですよ、あっちではええ顔してこっちでは違うことをいいというのはこれは当たり前なんです。そうじゃない人なんていません。聖書書書いてあるでしょ。立法というのは散々悪い、嘘と思うようなこと書いてあるじゃないですか。そういう悪いことするとんでもない人殺しみたいなやつのためにあるんやと、そういうふうに立法を理解するならば立法は有益だと書いてあるでしょ。そう書いてあるんです。ええ人になれとか、イエス・キリストを見習ってちょっとでもマシになれとか、どこにも書いてないですよ。十二弟子のように頑張って宣教しなさい、どこにも書いてないですよ。もちろん宣教の命令はありますけれども、そのことによって救いの保証としますなんてどこにも書いてないですよ。人間が罪を犯すのは罪人だから当たり前なんです。犬がワンと鳴くように私たちは罪を犯すんですよ。これは何が原因かというと、アダムが罪を犯したからなんです。しかもさっき の創世記の記事どんどん読んでいったらですね、これエヴァにそそのかされてアダム罪を犯してるんですけども、まあアダムもまあね、こう食べてみたらああ言われて、よっしゃあってこれ嫁さんに勧められたらね、気進んでなくてもなんとなくうんって言ってしまうんですよね。嫁さん ね男ってそんなもんですよね。もうそうです、もう何しろちゃうな思いながらでも、あのこれ人聞いて言われたらはいって言うことを聞いてしまう、そういうものなんですよ。アダムそうでしたから、もうずっと男はそうなんです。でもそれは誰のせい、嫁さんのせいじゃない、男が責任取らなあかん、お前がうん言うてそれするかいというふうに神様はおっしゃいます。でこの契約違反を犯したアダムとエヴァの記事を読んでもですね、連帯責任感じます。いやこれは偉いことしてもうた、私と同じやなんて絶対思わないですよね。 似てんなと思うとこあってもこれ連帯責任は感じられへんです。僕らが罪を感じるのはどういう場面かというと、十字架上のイエス・キリストを見たときにですね、人手で初めて罪ということを意識できると思うんですね。キリストの十字架を見上げるときに自分の罪の何たるかというのは分かる。でこれは分かる人もいれば分からない人もいるわけです。でこれはね、どういうときに分かるかというと、例えば人間というのが一番罪に対して敏感なのはどういうときかというとですね、あるいは正義に対して敏感なのはどういうときかというと、自分が何かされたときです。踏まれた足は痛い、踏んでても気がつかない、自分が間違ってない。人間というのは罪人だから常に罪を犯すわけじゃないですね。時々ものすごいいいこともするんですよ。で自分が絶対間違ってない、善意の 100% 善意で行ったことがものの見事に踏みにじられる時、これも許せへん気持ちになりますよね。その時にものすごい正義というのはどういうものか分かるわけです。キリストと同じような正義を追求したとき、それに似た正義を追求したとき、あるいは理不尽な苦しみを受けたとき、十字架上で一緒に死んだ強盗もそんな目にあってもまだキリストをキリストと認めないですね。でも同じような苦しみを受けたんだけども、一人の強盗は自分のやったことの報いだ、その結果十字架につけられているということを思いました。しかしイエスは何もしていないのに十字架にかかっているというこの違いに気がついたわけですね。自分の置かれた状況、それぞれの時に十字架を見つけ、見上げる、十字架を見つめる、この時に初めてイエスというものが何者であって、自分というものが何者かというのが見えてきます。イエスの正義と自分の罪ということが見えてくる。知識として罪というのはそういうものだと分かってても、私たちは罪の意識を感じることはありませんけれども、イエスの十字架を見たときに初めて罪ってもしかしてこういうことなんだろうか、イエスが正しいならば自分は罪人だというその相対関係の中で罪を感じることができる。絶対者との相対関係の中で私たちは罪を意識するわけです。罪人同士の相対関係の中では、いや私はさ正しいとは言い切れないけど、あんな人らよりマシや、あんな悪いことらしたことないとみんな思っていますよね。だからいつまでも神様の前にへりくだれない人というのは絶対誰か連れてくるんです。一緒に宮に登りに行った主税、パリサイ人、私はこんな主税人のようでないことを感謝しますって言ってるでしょ。イエス様につぶやいたマルタは、このマリア見てくださいというふうに言ってますよね。いつも他人を一緒に連れて行って、この人と私を比べてどうなんだという、この隣の人と周りの人との相対関係の中では絶対神様の前ではへりくだれないです。イエス様をまっすぐ見つめて、イエス様だけを見た時に自分がどうかということが見えてくる。絶対者の前、完全な人であるイエス、完全な神であるイエスの前に出た時に自分の姿っていうのは本当に見えてくるわけですね。パウロはそんなキリストの十字架における死と自分の死を重ね合わせて結びつけることの重要性を説いています。私の終わりを、罪人としての私の終わりをキリストが終わらせてくださった、十字架の上でそれを完了してくださったということを信じるなら、新しい私、新しい被造物としての私、新創造の私がそこからスタートする、復活の私が始まるということですね。ですからアダムからのつながってきている連綿とつながるその流れを断ち切って、キリストから来る新しい流れに接ぎ木するという、そういう表現がいいと思いますね。これが聖書が語る救いです。聖書の救いというのは人生における個々の問題解決じゃないんです。根本的な神の前におけるあり方に関することです。契約による命の質の変化なんですね。命の質の変化です。考え方や心の持ちようが変わるとか、悩みが解決するとかいうのとは全然別のことなんです。 宗教というのは、人間が作った宗教というのは、これを個人の苦悩や後悔や告白や努力や修行や善行に置き換えてしまうわけです。でも聖書が言っている救いはまるでそういうこととは違います。救いをもたらすのは人間の何かではなくて、ただキリストの流された尊い地位だけです。パウロであってもペテロであっても、彼らが義と認められるのはただキリストの地位を見て神を満足されるのであって、パウロの華々しい働きやペテロの素晴らしい奉仕を見て神は彼らを義とするんではないんですね。でも私たちも同じです。全ての信者が義と認められるのはキリストの血がついているからです。このキリストの血を見て神は良しとされる、私たちを受け入れられるわけですから、それ以外の理由によって受け入れられる人なんて誰もいないんです。死というのは自然な生物の終わりの状態ではありません。罪の結果だと聖書は言っています。罪から来る報酬は死です。これが聖書のメッセージですね。死というのは万人に訪れる共通の終着点なのだから、それを恐れず慌てずうろたえず静かに受け入れることを説く教えもありますね。即身成仏なんて言って生まれながらに穴掘ってもってですね、その中で念仏唱えながらご飯も食べずにこう死んでいかはるというような行もあったりするわけです。でもそれって変でしょ。生き物には死にたくないというプログラムがあるわけです。そんな即身成仏で今から私はその行に入りますって念仏唱えながら人とかですね、ボールバーン掘ったったパッと目つぶるんですよ。こんなんプログラムですから、反射なんですよ。そういうふうに人間はプログラムされてるんですよ。それに逆らったらいけませんね。自分で命を絶ったりですね、それこそ不自然なことというのは避けるべきなんですね。もし死が自然なんであればですね、誰もが普通に自然に死んでいけるはずなんですけども、誰もがやっぱり死を意味、死を嫌いですね、死を避けたがり、死について語ることさえはばかられますよね。今この科学の時代にも、あの病院に 4号室とかないんでしょ、あまりね。死が自然なことなんやったらね、自然に受け入れたらいいじゃないですか。でも不自然な形で死に抵抗したり、ね、あるいは無理に自然なふりをして受け入れましょうという教えがあること自体ものすごく不自然だと私は思うわけです。でもこうした人間の側からの生き物としての抵抗感があるということは、死というのが極めて不自然なものである、罪の結果であることの一つの印だと思うんですね。で、神が人間が一時的に罪に陥ることを容認されたのは、神のプログラムに委ねることが善であるということを人間に知らせる必要があったからです。善悪の道から命の道へシフトする、このために必要なプロセスでした。神は冷酷なプログラマーではないんですね。神の本質が愛であるということを全被造物が理解するために、人間は一度罪に落ちるという状況を創造者は容認されたわけです。私たち一人一人が神様と契約を交わして、私たち一人一人が選んで罪を犯したわけじゃないのに、私たちはおぎゃーと生まれ過ぎた時から罪人でしょ。これ誰の責任？神の責任ですよ。私たちのせいじゃないですよ。私たちが罪人に生まれたのは。そうじゃないですか。これは言い過ぎじゃないと思います。聖書もそう言っている。で、私たちがそういう罪の世界、不自然な壊れた自然の中に閉じ込められている、 この中に置かれているというのは神が容認されたことなんです。容認ということはそこから抜け出す道、脱出の道、解決があるということです。この認識はとても大事だと思いますね。神を中心にして宇宙というのを見つめてみれば、こんな言い方ができると思います。全能者は欠陥のないシステムを回しているだけでは満足できない。だから人間が一度罪に落ちることを容認されたと思うんですね。完璧なものを作って人間も何にも罪を犯さない、ね、被造物がありとあらゆることがうまくね、お回ってる、応用できた、確かに良かった、これではですね神というお方は満足できなかったっていうんです。人間のみならず神様はあらゆる被造物をどんな思いを持ってその一つ一つをお作りになったかっていうことを知らしめるために、神は一旦人間を含むさまざまな被造物世界が闇の中に落ちること、罪の影響を受けることを良しとされた。これが聖書のものすごいスケールの大きなメッセージです。ローマ人の手紙の8章を見てください。ローマ人の手紙の8章の18節、18節から25節をお読みしたいと思います。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発放をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。今日は自然が不自然な状態にあるということを繰り返しお伝えしてきました。今私たちが素晴らしい大自然と呼んでいるものは壊れた自然のプログラムなんだということをお話してきました。もちろんそんな不自然な自然、壊れた自然でさえ残されているこの恵みや素晴らしい秩序を見ればですよ、それらを創造されたお方の目に見えない本性というのは弁解しようがないほど明らかであるということをこの同じローマ人の手紙の一章に書いてありますね。書いてあります。被造物を見れば神の存在、その力は明らかだ、その性質は明らかだと書いてあります。それは弁解しようがないぐらいはっきり分かると書いてある。そしてそのような不自然な自然、壊れた自然ですけども、その不自然な自然の中にある自然さと不自然さというのも実は厳密に区別できると聖書は言っています。ちょっとそこだけ見てみたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の一章の26-27見ましょうかね。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのですというように書かれています。 まあ、これは特に性的な分野においてのことが書かれてますけども、ここに書かれている不自然さというのは本来の創造の段階でのプログラムからは大きく逸脱しているというパウロの指摘です。でここでは私が今回のメッセージで意図的に対応している自然と不自然というキーワードがちゃんと出てきているでしょ。自然さと不自然さの中、じゃあ不自然さと不自然さというこの厳密な境界線というのはちゃんとあるんです。この壊れた自然の中にも、不自然になって一部が壊れている自然のプログラムの中にもこの自然さと不自然さというのは私たちは厳密に区分けできるんです。これは違うやろってことあるんです。で現在の自然がどれぐらい不自然かというと、先ほど見た箇所です、8章、虚無に服している、虚無に服しているとパウロは表現しています。8章20節ですね。被造物が虚無に服している。どんなに私たちが自然は素晴らしい、自然の中に全ての答えがある、私たちはその宇宙の一部、自然の一部なんだ、といったとしても、今の神様と被造物世界の状態というのはある種絶縁しているわけです。恵みの残りはありますけども、エデンの園のように神様と直結した恵みのただ中にはないんです。虚無に服しているんです。この認識とても大事じゃないでしょうか。申し上げますと、現在の自然がどれぐらい不自然かというと、虚無に服していると表現せざるを得ないほど本来の自然の在り方とは落差があるということです。この落差を感じる感受性が大事だと思います。ここでパウロはね、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないというふうに言ってるんです。この今の時のいろいろの苦しみというのは将来私たちに掲示されようとしている栄光と対比されてますから、この今の時のいろいろの苦しみは個人的な悩みではないんですよ。人類規模の痛みです。いわゆる自然の問題だけじゃないです。自然災害よりも人間が自然に働きかけて作り上げた文明がもたらした数々の問題、人間が作った国家や都市のいろいろな問題、人間が作り出したコミュニティのいろんな問題、人間関係のいろんな問題、こういったことは全部含まれているわけです。人間が作り出した国家や都市はですね、アリやハチの巣や猿とかのコミュニティとは随分意味が違いますよね。アリの巣には矛盾やもつれはありませんよ。猿のコミュニティには賄賂や汚職はありません。人間が神様を忘れて、人間が自分たちでやりくりしていって作り上げた文明には全部歪みや淀み、行き詰まり、これがあるわけです。椅子取りゲームのように必ず座れない人、脱落していく人、虐げられる人や弱者がいるんです。体の弱い人、障害のある人、力のない人、勝ち残れない人が出てくるんです。自分が椅子に座れてるときはゲーム楽しいですよ。私たちは人類の大きな過ちや痛みを感じることは少なく、社会的な弱者の問題とか様々な理不尽な苦しみにあえいる人たちに無関心になることが多いですね。もっぱらの自分の関心事は何かというと、金がないとか顔が不細工とかね、 性格なんとかならへんかとか才能足りひんなとかそういうことばっかりですよ。ええ学校行きたいなとかもっと給料欲しいなとかええ家住みたいなとかかっこいい車乗りたいなとかそんなことばっかりですよ。今の時のいろいろの苦しみということが見える人は将来掲示されようとしているものも見えやすいです。私以外のいろんな人の痛みに感受性を持っている人は将来の掲示に対しても少しは敏感になれるのではないかと思いますね。この世界の不自然さを鋭く感じ取ることができたとしたら聖書のメッセージは決して愚かには聞こえないはずです。全世界はキリストによって贖われることを切実に待ち望んでいるんですね。そしてイエスのもたらす救いというのは宇宙規模の大きな贖いです。そして聖書が語るように全てのものが膝をかがめてこの方こそ誠の神キリストだろうと言ってこの方に一切の栄光を期して褒めたたえるときに全ての秩序というのが最も自然な形で回り始めるとこんなふうに聖書は言っていると思うんですね。今日は聖書の中から聖書が語る聖書から見た自然の不自然ということについてお話ししてきました。アダムの契約によってアダムの契約違反によって私たちも同時に自動的に罪人となりこの世界が罪の影響を受けて不自然さの中に閉じ込められた。それは神がご自身が冷酷なプログラマーではなくて愛と計画を持って一時的にこの世界が不自然な状態壊れた状態に陥ることを容認され虚無の状態に置かれたのであって回復がある。その回復が十字架であり復活である。それその十字架に従うことによって十字架の死で自分のアダムにつながる命が罪人としての命が終わったということを受け入れることによって復活の私新しい私がそこからスタートするんだということですね。ローマ人の手紙を主にテキストとして見てきたわけですけどもまた1章から8章あたりまでをゆっくりと読み直していただいて今日のメッセージを振り返っていただければと思います。今日はひねくれ者のための聖書講座18回だったんですけどまた次回、異なったテーマでお話ししていきたいと思います。アナウンスの中では今日は多分約束の地カナンだったはずなんですけどもちょっと順番を入れ替えてお話しさせてもらいました。8月は次は22日ですねの週に、約束の地カナンのメッセージをする予定です。はい、今日は以上です。